本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の2章1節から3章15節までです。エゼキエルチャプター2 from verse 1 to chapter 3 verse 15。エゼキエル書2章1節から3章15節。はじめに2章の1節と2節を宣言いたします。その方は私に仰せられた。人の子よ、立ち上がれ、私があなたに語るから。その方が私に語りかけられると、すぐ霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。その時私は私に語りかける言葉を聞いた。アメン。一言お祈りをいたします。あれや我らの愛する主イエス様、今日の昼もまた我らはこの御言葉の集いに集いました。あなたから恵みと命を豊かにいただきたいと願います。どうかあなたを期待し集いし、この一人一人、また主よ、このインターネット回線を開いて集いし、一人一人に今日もまた豊かにあなたの恵みを降り注がせてください。どうか取り次ぐしもべの唇をあなたが清め整え、また預かる人々の耳を清めて整えてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエスも褒めてたいます。先ほどインターネット回線の方に不具合がありまして、インターネットを見たところ NTT の側の、なんか回線障害で、特に横浜、1000件ぐらいのなんかネットが繋がらない、そういう要請が出て、でそれで、急遽私の携帯電話の、電話回線で今インターネットを繋がって、ちょっとスピードが遅かったり、あるいは音声が、ちょっとあまり良くないかもしれませんけれども、主が、ね、知恵を与えてくださって、そして、このようにして、回線を、曲がりなりにも開いてくださったことを感謝いたします。この水曜お昼はエゼキエル書の公開説教 で前回、ね、一章の方を見ました。一章によって主がエゼキエルに神々しい幻を見させてくださり、主がこのケルビムの、間から、語られる様子があります。主はケルビムの間から語られる、確かに出エジプト記や、また詩篇の中にもあるんですけども、それを本当になんかビジョンとして、ビジュアルとして、映像として、見れるのがこのエゼキエル書なんですね。エゼキエルはそれを、もう本当に、なんか金で鋳造の、ケルビムではなく、もうリアルの、ケルビムを、目の当たりにさせられて、そして本当にその条件に圧倒されております。そのケルビムの間から主が語られます。で、この2章1節からその方は私に仰せられた。人の子よ、立ち上がれ、私があなたに語るから。人の子よという呼び方で呼ばれます。で、この人の子よという呼びかけ、これ非常にエゼキエル書に独特の呼び方なんですね。ヘブライ語ではベン・アダム、アダムの息子、ベン・アダム、その人の子よという呼びかけが、エゼキエル書では合計93回出てきます。他ではあんまり見られないんですけども、ですから特にアダムの子、ちなみにリビングバイブルでは塵の子よ、というふうに訳されています。塵の子、ですから特に、人ではあるんですけど、しかしやがて塵に帰る、そのような儚い、存在の、その、意味での、アダムの子、ということで呼びかけがなされております。人の子に与えられた幻は、もう土に帰る人からすればもうとんでもない永遠の栄光、圧倒的な栄光、それを主は見せられます。どこにおいて、ケバル川のほとりにおいて、バビロンという国の本当に罪深い国の真っ只中において、主は本当に素晴らしい栄光の幻を、それも昔も今も後も変わらない主の栄光、それを エゼキエルに見せて、そしてあなたをこれから使わすというふうにエゼキエルの証明の場面がこの2章にあります。どこに使わすか、それが、3節以降ですね。その方は私に仰せられた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の国民に使わす。彼らもその先祖たちも私に背いた。今日もそうである。主が決して変わらない栄光の中から語られたこと、それはエゼキエル、あなた、人の子を、やがて塵に帰るべきあなたを、イスラエルの民の反逆の家に、私に背いた者たち、それも先祖たちも、背いて今日もまた背き続けている、この反逆の家に私はあなたを使わすと、主は、この幻の地にエゼキエルを、証明しました。この画面、啓示録の方でも、啓示録4章から、このヨハネに示された、神々しい幻、それが、示される場面にも、よく似てるんですけども、ヨハネは、ここに登れ、そういう声を聞いた時に、もうその瞬間霊が彼を引き上げて、霊の中に入れられて、そして、彼は天国の幻を見ましたけども、それと同じようにエゼキエルも、この主の御声、人の声を立ち上がれ、私があなたに語るからというその御声とともに霊が彼の中に入りました。そして彼の中に霊が入った時、彼を立ち上がらせました。ヨハネの場合は霊の中に入った、ですけども、エゼキエルは霊が彼の、エゼキエルの中に入ったようですね。でそれで、この証明の言葉を聞きました。あなたを反逆の国民に使わす。彼らは私に背いた。先祖たちも背いた。今日もまたそうだって言います。で、4節。彼らは厚かましくて固くなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに、神である主はこう仰せられると言え。アメン。で、主の彼らに対する評価は厚かましくて固くなです。で、2つ。厚かましい。それから固くな、この厚かましい、これヘブライ語ではケシェイファニームと言います。ケシェイファニーム、ペニームが要するに顔、顔面、という意味ですけども、ケシェイファニームは、顔面が硬い、もう顔面がカチコチ、それが厚かましい、それの意味は、たとえ罪を犯しても、それが罪だとしても平然と、一切恥じることはない、そういう様ですね。厚かましい。ですから、本当に罪を自分が犯しても、全くもって、もう、蚊が、顔に止まっても平然としてるような人みたいなもんですね。一切罪を言い返さない人。それから二番目、かたくな。これ、かたくな。これは、心がかたくな、心が硬いというのが、原文の意味です。これは、要するに罪を指摘されても認めようとしない、あなた居眠りしたでしょって言っても眠ってない、あなた罪を犯したでしょって言っても犯してない、犯した？だからといってどうなの？ああ、わかったわかった、そこまで、見せられたんじゃしょうがない。じゃあ罪を犯して、じゃあ一体何なの？もう罪を犯しても、全くもって平然とする。それが、心が固くな、ですから厚かましい。それは、罪を犯したことを知っても平然としていられる、そして心が固くな、これは罪を認めない、やってない、してない、そういうふうにするのが、この固くな。それが当時のイスラエルの人々、ですから、あなた罪を犯したでしょって指摘しても心に全くもってなんか、良心の呵責が起きない。そしてなおかつ罪を認めない、いや犯してない、私は罪なんか犯してないよ、そういうのが、当時のイスラエルの現状。それが国民性のような、そういう状況だったんですね。もうこれじゃバビロン捕囚になってもおかしくないですね。このエゼキエルの時代、バビロン捕囚になってからちょっとしばらく経ったのがその時ですけど、なお 未だに、ね、もうバビロンに70年が満ちていない時のこのイスラエルは相変わらずこのような、ね、厚かましくて固くなな、ね、そういう状況、その彼らのもとにエゼキエル、私はあなたを使わすというその証明です。ちょっとこのミッションはかなりハードなミッションに思われますね。けれども主は恐れるなと言います。主の助けがあるからです。5節、彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても彼らは彼らのうちに預言者がいることを知らなければならない。アーメン。この彼らが聞いても聞かなくても、これとても重要なキーワードです。今日のところで、今日の箇所で3回もこの言葉が出てきます。彼らが聞いても聞かなくても語りなさい、あるいは聞いても聞かなくても彼ら預言者がいることを知らせなさい、というふうに言います。もう顔面が固くな、また心が固くな、そういう人に御言葉を語ってももう本当にしょうがないんじゃないか思えるかもしれないですけど、しかし彼らが聞いても聞かなくても御言葉を語るべきなんです。そして彼らが、後に分かるんです。あ、確かに我々の中に預言者がいた、確かにあの時エゼキエルというものが語ったことが本当に成就した。彼らが語った時に悔い改めた人は命を得たけれど、悔い改めなかった我々はこんなにひどい、さらにひどい目にあった、預言者が彼の中にいることを、伝えなければならないとしは言われます。
預言者と訴えるものがいるんですけど、ここの、違いを皆さんが分からないとダメなんですよ。預言者っていうのは神の痛みを覚えて、そして治ってほしいという思いがある、そういう人を主が用いて預言者として用いますね。でもう一つ、訴えるものというのはこれはね、悪魔サタンの手下なんですよ。訴えて訴えて訴えて、そしてその人がもう私もうダメだ、もう私ダメだという気持ちになって、そして立ち直れないようなことをさせるのは悪魔サタンの手先なんで。だから予言めいたことを言っているときに、その人を言っている人の立ち振る舞いが愛憐れみ許しその恵みに富んだ人かどうか、それの見極めが必要なんです。見極めが必要なんです。このね、この罪に対して罪に陥った人たちがその罪をどうしていいかわからない、その諸々の状況に対して心を痛めて本当にいる人たちに主の御言葉が与えられている。でエスケールの場合、周りがみんなもう罪をもう罪とも思ってないんですよ。何それが罪なのって、うるせえみたいな、そういうことをしている時に主が、主はこう仰せられるということで、その彼らの罪を、彼らがね、厚かましい。ね。顔の面が厚い。恥ずかしいことを知らない。ということなんですね。心固くな。ね。言っても、何それが罪なの？ふざけんじゃないよって。そういうことを言っている。ね。そういうことなんですね。そういう人に対して主はそういった人も治したい、主に立ち返らせてね、救いたい思いがあって何をするかって言ったらね、正しいことを宣言して非難されてなじられても言った言葉にエンジンをかけてしまうんです。言ったことによってエズゲールが言った途端にこの厚かましい心固くな罪を悔いて改めようとしない人たちのこの様に悔いなければならないこと、そして改めなければならないことが起きて、強制的にも彼らが悔いるようにと、そのことのエンジンがかかるんですね。だからこれ神の憐れみなんですよ。主が ご自分が選んだ民をね、本当に助けるために、救うために、エズケルのこの宣言した言葉を通してエンジンをかける。先ほどパスターが言いました。預言者が言った言葉があったゆえに、ね、その背いたことを、背いたことをしたときに、背いた人たちが受ける災い、そのことを実現することによって、実現されることによって、あ、それを見た人、それに会った人が、あ、エズケルが言ったのに、厚かましいって言ったよね。心硬くなって言ったよね。なのに、その時に、チッ、注意をしても、注意をしても何しても、身勝手なことをする。そういうことをすると、そういう人に対しても主は憐れみがあって、これが憐れみですよ。ね。憐れみがあって、そして、ね、直してあげよう。救ってあげよう。そして、エズケルが言った言葉によって、その人の堅くななところを直すためにエンジンがかかる。厚かましいこの面、それを直すためにもエンジンがかかる。これがこれなんですよ。だからね、聖書を本当に知れば知るほど神様の憐れみがわかる。うすうす気づいて治らない奴らにはね、鞭打ってでも治らなければならないね、情景へと導いていく。それは何？懲らしめるため？いいえ。悔いて改めて新たに生きて祝福を受けるために主のなさる技がこれなんですね。
彼らが聞いても聞かなくても語りなさい。そうです。神の言葉は語らでなくてはなりません。神の言葉はなしに、ただ心の中で、あの人嫌だな、悔い改めてくれないかなって、とか、言っても、心の中で思ってもダメなんですね。しっかりと口で告白して、その相手の耳に届け入れなければなりません。相手の耳がそれを聞いて、それを言うことを聞かなくても、聞いても、その言葉を語るところにエンジンが、かけられるんです。神様、私たちのこの唇を、車のキーが必要ですね。車のキーのような役割を果たしたんです。車の鍵がね、グイッてね、イグニッションキーを回さないとエンジンかかないのと同じように、ね、神様の言葉はそこにあっても、私たちの口から声を発して語らなければ、伝えなければ、神様の力の技のエンジンはかからないんです。
だからね、そのエンジンをかけるたびに、ね、エンジンをかけるために、主はその時代ごと、この預言者、プロフェットを起こして、ね、主はこう仰せられる。主はこう仰せられる。主はこう仰せられる。ということで、ね、聞いてない人にも、聞いてる人にも、その言葉の力が、ね、エンジンがかかるようにしてくださるんですね。だから、なんかを、絶対直したいなと思った時には、見言葉にはこう書いてある。正確に言った方がいいです。見言葉にはこう書いてあります。今あなたがやっていることに対して見言葉をこう書いてある。これを書いてあるこの見言葉を実践することによって、あなたから災いは、ね、通り去られる。ね、そしてあなたから、ね、祝福は、あなたに祝福は来る。ね、良い様を見ても、その人の良い様を見て、良い様がもたらす、その見言葉の保証を教えてあげる。ね、その人の悪い様を見て、悪い様によるね、災いだとか、その見言葉の形を教えてあげる。それをすることによって、言った途端にエンジンがかかっちゃうんです。エンジンがかかって、その人に、エンジンがかかって、その人の生活の中で、この見言葉を守り行ったことの幸いと、厚かましく、悔いない心が受けるべきね、最悪がエンジンかかっちゃうんですよ。全世界の人が聞いて分かってほしいよ、本当に。はい。
で、このね、 頑なな人に対して、ね、時が良くても悪くても御言葉を伝える、ね、これに勇気がいるんですけど、しかし神様はそれについても、ね、恐れるなと言われます。心配するなと、ね、いうことをエゼキエルに言うのがこの6節以降ですね。6節から、人の声を、彼らや彼らの言葉を恐れるな。たとえアザミと茨があなたと一緒にあっても、またあなたがサソリの中に住んでも、恐れるな。彼らは反逆の家だから、その言葉を恐れるな。彼らの顔にひるむな。アーメン。恐れるなと神様は、お墨付きをくださいます。彼らは彼らの言葉を恐れるな。要するに相手のことを恐れることはない。相手の言葉、ね、相手がどんなあざける言葉、あるいは何かもう本当に、ね、口が、ね、まあ、こっち1を語ったら相手が20を語るような言葉巧みなものであったとしても恐れるな。たとえ、ね、あなたがアザミと茨、ね、要するにトゲトゲの草、ね、また本当に、そのすぐに伸びてくるような、すぐに運河のごとく、ね、湧いて出てくるような、そのようなトゲトゲと一緒にあっても、あるいはサソリの中に住んでも、ね、もう人差しで殺されてしまうような、そんなサソリの中に住むとしても、恐れるなと、ね、主は仰せられます。なぜなら、彼らは反逆の家だから、ね、主に対して反逆するものというものは、ね、やがてもう一掃されてしまいます。そして、その彼らの言葉を恐れるなということと、さらに最後には、彼らの顔にひるむなって、もう彼らの顔面がどんなにもう、般若のような鉄で、ね、できているとしたとしても、ね、そういう顔面にひるむな。7節。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、あなたは私の言葉を彼らに語れ。アーメン。聞いても聞かなくても、2回目出てきました。でその次の8節、人の声を、私があなたに語ることを聞け、反逆の家のように、あなたは逆らってはならない、あなたの口を大きく開いて私があなたに与えるものを食べよう。そこで私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、愛かと嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。アーメン。啓示録の方にも、ね、同じ表現が出てきますけれども、しかしここでエゼキエルが食べなさいと言われて差し出されたその巻物、その中には、ね、その表にも裏にも字がびっしり書いてあって、しかもその内容、文章の内容は、愛かと嘆きと悲しみでした。本当にこの、主の鬱憤、主の悲しみ、主の本当に嘆き悲しむ歌ですね。この中には怒りとか、ね、もう殺したいという殺意とかそういったことはないんです。主の思い、それは彼らにが本当に悲しい、彼らが嘆かわしい、そういう思いなんですね。これが主の思いです。主は何も人をですね、怒り狂って、ね、殺すことを楽しみにして殺すような、そういうお方ではないんです。本当に立ち返ってほしいのに立ち返ってくれないという嘆き、悲しみ。また、この自分の罪、自分が滅びの法則に喜び楽しみながら突っ込んでいく、ゆえに死んでいく、その愛か、その弔いの歌、それでこの書は満ちているんです。エゼキエル、あなたはこれを食べなさいと言って、主が差し出されるその内容、それは愛かと嘆きと悲しみです。で、3章の1節から、その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹にを満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは 私の口の中で蜜のように甘かった。アメン。啓示録と、同じことをエゼキエルが、ね、しました。まあ、もっともちょっと若干違うんですね。このエゼキエル書では、この主語自身が、ね、手を、巻物を持った手を差し出して、さあ食べなさい。で、それで、ね、何節、2節見ますと、ね、エゼキエル自身が口を開けたら、ね、その方が、ね、そのエゼキエルの口に巻物を、ね、入れて食べさせてあげてますね。啓示録の方は、確かに食べなさいと言われるんですけど、ね、でそれで、巻物を、ね、ミスカイにその巻物を私にくださいって言って、でミスカイから渡されたものを、ね、自分で、ね、手で自分で口に運んで食べており、そして、ね、それ、その口では甘かったが、ね、腹では苦くなったと啓示録の方には、書いてあります。新約においては私たちは、ね、その巻物、その御言葉テフィン、それを、主から受け取ったら、それを自分で、それを手で口に運んで、で、それを食べるべきなんです。よく咀嚼するべきなんです。テフィリンを、皆さんするべきなんですね。旧約においてはユダヤ人はもう本当にお母さんが、ね、口に運んで食べさせてあげる、ね。もう本当に幼い頃から手取り足取り、ね、のような状況でした、ね。非常に羨ましい限りです。もちろん新約においても、ね、母たる者は子供に、ね、手で子供の口に御言葉を、ね、運んであげて食べさせてあげる。すなわち母親がもうお腹にいる時から、ね、御言葉を語りかけてあげて、でそれで御言葉でガードしてあげて、御言葉の子供を、ね、育てるということ、これを本当にするのがベストです。私たち韓国に行って、で本当にもう母の胎にいる時からテフィンされた子供を見たんだけど、本当に素晴らしい子供たちだったんですね。もう一切の邪悪さが抜け落ちてるかのような、そして本当にあどけなくて、かといってなんか、せせこましくないですね。あれしなさい、これしなさい、悪いことをするなって言って、悪いことはしたいけれどもしたくないというものではない、悪いことをしたいという感覚そのものが抜け落ちてるかのような、そういう子供たちなんですね。もちろんですから私たちは、ね、子供が生まれたら、ね、もう母の胎にいる時から御言葉を、ね、しっかりと語り聞かせてあげる、これが本当に、一番の理想形ですね。
あのね、この自分が言った言葉によってエンジンがかかってほしい、自分が言った言葉によってエンジンがかかってほしいですか、皆さん。欲しいでしょ。自分が言った言葉によって神様のエンジンがかかってほしいでしょ。そしたらね、エゼキエル書で言ってるんですよ。反逆な言葉ね、その汚れた言葉とかそういうのを口にしてはいけない。だから言っていることに対して売り言葉に買い言葉、その類になってはならない。その反逆な言葉を言っている人たち、そのやっている人たちの行いね、やっている人たちの行い、それをあんたたちは言ってもダメだし、やってもダメだよ。ただあなたは次が食べなさいっていう言葉が出てくるんですね。だから反逆な言葉をやってもダメ、言ってもダメというのは、やることは反逆の言葉を食べてた栄養分によってやるんですよ。だから反逆な言葉が私の中から出たとするんだったら、それはね、それ反逆な言葉を、それを蓄えていて、悪の言葉を実践する力がある。故にやってる。だから、反逆の言葉、行いをやってはならないっていうことが書いてあって、次は食べなさいって書いてあるんですよ。主の正しい言葉を食べる。食べるということなんですけれど、ここで食べるというのは何かって言ったらね、正しい言葉を聞いて、ね、それで覚える。覚えた言葉がしっかり覚えられたら、空がね、しっかり覚えられた時に、エドワード見た時に、エドワードを注意する時、言葉から出てくる。 御言葉にはこう書いてある、これこれをやめなさい。そうするとエンジンがかかるということなんだけど、そういうことがない状態で、お前それやってダメじゃないかって、もう言って言っても言っても聞かないんだから、これ反逆な言葉なんです。一見注意してるように聞こえるでしょ。神様の言葉じゃないので、悪い言葉で悪い言葉を接するね。あの人が、あのすごい怖い顔して物事を言ってる人いるじゃん。ダメでしょって、その人に勝つために人はね、もっと怖い顔、ダメでしょって、それは反逆な言葉、反逆な行いだって書いてあるんですよ。主よ万歳です。今日だからたまに私はあのね、ある人にへの字になっちゃダメ、ダメだよ、それ壊れてることだよということを私があの言ったことがあるんですね。だから悪い言葉に、言葉をこう何とか支配するために、もっとストロングな言葉で言っちゃいけないね。この悪いことしてキューってなってるこの悪い顔に、もっとストロングな悪い顔してキューってやっちゃいけない。反逆な言葉、反逆な行いはしちゃいけない。で次書いてあるのが、食べなさい、ね、食べた言葉をその通りその様に言いなさいって言ってるんですよ。食べた言葉をその聞かなければならない人に、あなたが食べた神様の言葉をその通りその人にね、話しなさい。それがもう私たちの今日学ばなければならないこのエゼキエル書なんですよ。
ね、この巻物を食べなさい、これで腹ごしらえをして、それは腹を満たしなさいって言うんですね。でそれでエゼキエルはそれを食べました。この反逆の家に対抗する術、それは御言葉、神様から示された言葉を食べるということです。いかに相手がもう鉄面皮で、もう顔面が固くな、心が固くなであったとしても、本当に主ご自身のその言いようもない深いうめきのこもったその御言葉、それを食べるとき、もう相手がどんな鉄面皮であったとしても、相手がどんなもう鉄のハートを持っていたとしても、しかしそれを打ち破ることができるし、また恐れることがなくなるんです。
三節でね、あの蜜のようであったって書いてあるんですよ。蜜のようであったということが書いてある。どういうことかって言ったらね、この反逆の民、この言葉と行いに対して、もうどうしようもないよっていうことしかなかった。でも神様の言葉によって、反逆のために、この反逆の心で、イライラした心で言っても意味ないということが分かったんですよね。分かって、次、あの神様が自分に聞かせてくださった言葉を宣言するだけでいいんだよって言われた時に、あの彼はね、重荷が降りたんですね。重荷が降りて、ああもう宣言するだけでいいんだ、主はこう仰せられる、宣言するだけでいいんだ、重荷が降りてね、自分が言わなければならないことに対して恐れ、おののきね、聞いてくれないだろうというね、苛立ち、そういうのが全部なくなっちゃって、言えばいいんだって。だからもう 主が言った言葉にアーメンしてるんですね。だからそれでもう腹ごしらえをして、もう腹がもう満たされているんですね。腹が満たされていって、そしてちょうどあの食べ物が口に入り、それがガミガミして胃の中に入って、そしてあのね、あの代わりに出るものと栄養分として分けられて、小腸の方でそれが分けられて、小腸でもう運ばれていって、栄養分が隅々まで運ばれていて、いらないものは代わりに全部ね、出ていくということ。だから言って聞いてね、あの栄養分になる人、治る人、 ね、じゃない河原に流れていく人、これは言った自分には責任がない。言葉がエンジンかかって、その人の類によって片方は河原に流れていく、片方は言った言葉が栄養分になって、ね、かたくなな心とね、鉄面皮が治るということを言っているんですね。
でエゼキエルは、ね、これを巻物を、ね、食べた。それとそれは私の口には中で蜜のように甘かった。そうです。御言葉は本当に私たちが、ね、初め味わうとき、それは本当に親しい、求めるべきもの、これ病みつきになるものだって思うんですけれども、ヨハネはそれが腹に下ったら苦くなったなんですけども、エゼキエルはそれちょっと少し経ってからそれを経験するんですね。14節のところでこの一連のやり取りが終わった後、主の霊が捉えるとき、14節では霊が私を持ち上げ私を捉えたので、私は憤って苦々しい思いで出ていった。しかし主の御手が強く私の上にのしかかっていた。ですからこのエゼキエルがこの御言葉を食べて、そしてそれが徐々に腹に下って、そして霊が、主の霊が彼を捉えると、彼の思いは主の思いと一致して、本当に主が、ね、本当に愛かと嘆きと悲しみに満ちて、このイスラエルの民本当に立ち直ってほしいというその、ね、思い、その憤り、ね、それが、ね、いわてエゼキエルにも、ね、入っていくんですね。御言葉、ね、これは私たちも本当に神神神神、ね、手振りにして宣言すると、はじめなんか、ね、すごいスッキリするんですね。なんか脳の視野がパーッと広がったような、そういう爽快感を覚えるんですけども、しかし、ね、後に本当に主の憤られるものこと、それ世の中に満ちてます。それを見に出かけるときに本当に腹の中で苦々しく、ね、なって、そしてもう本当に腹綿が引き裂かれるような思いで御言葉を語らざるを得なくなるんです。エレミアは、ね、そうでした。もう、私が御言葉を語ったところで良くないことしかし相手は、ね、自分に仕掛けてこない、もう御言葉なんか語るもんか言って口を閉ざしていたら、彼は腹の中で、ね、もう骨がもう焼けつくようになって、でそれでもう語らざるを得なくなって、ね、黙るのに疲れ果てた、ね、ですから預言者は本当にこの主の身思いを、ね、語るように、ね、主が仕向けてくださるんです。御言葉を食べること、ね、御言葉を手にすること、これによって私たちも主の身思いを、ね、また主のご性質そのものを私たちの中に取り入れることができるゆえに、ですから、ね、時に腹に苦々しい、あるいは本当に私たちの中には肉があります。主に逆らう性質が まだ若干残っています。ですからそのゆえに苦くなることも、ね、またあります。この主の御言葉、これを、ね、食べることによって、私たちはですから主の、預言者となっていくことができるわけです。でさらに4節からですね、4節から、その方はまた私に仰せられた。人の子よ、さあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ。私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ。あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々のために使わすのではない。もしこれらのためにあなたを使わすなら、彼らはあなたの言うことを聞くであろう。アメン。次にエゼキエルに与えられたこと、それは、ねまあ、使わすということですね。証明、そして、ね送り出しです。国々に使わす、啓示録においても、ね、このヨハネが御言葉、この巻物を食べたら、ね、私は再びあなたを、ね、多くの民族、国語、ね国、言語、王たちに使わすって、ねそういうふうに言いましたね。しかしエゼキエルは、ねその難しい外国語を話す国々に使わされるのではなくて、ね、むしろ同国人、ねこの イスラエルの家に使わすということを、ね、言います。しかもですね、この同じ 国語、ね、分かる言葉、ね、同国民の言葉の相手にエゼキエルは使わせるんですけど、しかし相手は聞かないというですね、むしろ、ね、もうエゼキエルがもしも、ね、言葉が分からない外国に使わすのであるならば、もしこれのために使わすなら彼らはあなたの言うことを聞くだろうというんですね。けれども残念ながらエゼキエルの言葉、ね、彼らは聞かないだろう、ね、主は仰されます。そうです、本当に。ですから外国人が、ね、違う言語の人に福音を伝えること、これとても力があるんですね。日本人が日本人に対して言っても宣教してもなかなか伝わらないけど、ね、なぜか日本人が外国人に伝えるとなんかよく伝われて聞くんですね。私もむしろ外国人に宣教して、伝えた方が よりなんか効果的なことが、まあ、あったか、まあ、ですから、ね、あの外国人に伝える宣教を、ね、まあ、火曜日にしていたんですけども、まあ、今はちょっとコロナの都合で、まあ、それはできないんですけども、ね、また、ね、韓国に行った時なぜか、ね、日本人の私の言葉を、ね、よく聞いてくれるんですね。ですから外国に使わされて、そしてその御言葉を伝えるということ、これは確かに力が、ね、あるんです。
あのね、余計なことを喋れる言語能力がないんですよ、外国に行った時。だから外国に行った時に言える言葉っていうのはもう御言葉が全部なんです。だから宣教師たちの働きというのは本当に御言葉だけを言っているので宣教されていくんですよ、ね、で、このね、普通の母国語というのは聞けば全部わかると思っていて、語るものも聞くものもね、聞けばわかるだろうっていうことなんだけど、語ってるものがよく見たらね、聞いてわからないっていうのがわかるから説明が加わるんですよね。これが今の私たちの秩序で、人が一生懸命お話ししようとしている時に、その人のその一生懸命の様を見て一生懸命聞くということが生まれてくるんですよ。だからこの宣教師たちは言葉数が少ないのね、してる種類が少ないから、それでなんとか伝えようとしているから、その一生懸命それを見た時に主の熱心なんですよ。主の熱心がそれを成し遂げる。だから主の熱心を持って一生懸命宣教師たちが伝えようとしているのでね、成し遂げられるという言葉が実現する。だからね、宣教師がお話をするとよく聞いてくれるっていうのは聞かざる得ない御言葉がもうベースになっているんですよね。そして一生懸命伝えようとしている、そのところに主の熱心が働く、そして成し遂げられるということが起きているのがしばしばなんですね。たまに私思います。見言葉、例えば、巻物だったら、巻物だけ、1ヶ月ずっと、メッセージした方がいいんじゃないかな。もう、巻物の上、巻物の横、巻物の下、真横、もう、あらゆる面から。そしたら、わかるかな、この人たち。上っ面で聞いて知らないのに知っているつもりになっているのがこの言葉には多いので、だから同じメッセージをずっとするとずっと深くなっていくじゃないですか。聞く人のその歩道が深くなれば語る人の歩道はもっと深くなっていくから、そっちの方が信者さん御言葉によって育つんじゃないかなと思って、まあ1ヶ月ぐらいそういう試しをした方がいいかもしれないと思ったことがあります。
ですから、ね、この6節にある通り、ね、本当に難しい外国を話す国々に使わすんだったら、ね、彼らはあなたの言うことを聞く、ね、けれども、ね、7節では、しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない、彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。 イスラエルの前科は鉄面皮で心が固くなだからだって、鉄面皮、この下の脚注直訳見ますと額の固い者たちで、ですからもう本当に顔面がさっきがん、ね、ペニームでしたけども今度は額です、この額が鉄でできているかのような、そういう、もう何を言っても、ね、何を言っても、もうカンカンカンカン、ね、なんか鉄人28号みたいに弾丸を跳ね返すような、ね、そういう感じで、もう悔い改めの言葉、あ、罪指摘の言葉、ね、それをガンガン跳ね返す、ね、そういうのが、ね、彼らだからだって、ここで、ね、言われています。けれども、ね、それでも恐れるなと神様言います。それでもあなたに対抗策を授けよう、主は仰せられるんですね。8節見ますと、8節、見よ、私はあなたの顔を彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を彼らの額と同じように固くする。私はあなたの額を火打ち石よりも固い金剛石のようにする。彼らは反逆の家だから彼らを恐れるな。彼らの顔にひるむな。アーメン。ですから相手がもう鉄面皮であったとしても、相手の額がたとえ鉄でできていて顔面がもう、ね、般若のようにもう固くなに、もう固まっ、凝り固まってしまっていたとしても、ね、それでも恐れるな。彼らの、ね、顔面が火打ち石だったとしても、私はエゼキエル、御言葉を伝えるあなた、あなたの額を金剛石、ダイヤモンドにすると。言ってるんです。
すごくいいと思いませんか。あのね、向こうが鉄面皮ってわからない、自分が金剛石ってわからない時っていうのは、あのね、鉄面皮でもう怖思って、それによってちょっとビビってたんだけど、ああ聖書に書いてある、あ、この怖思ってね、はいはい、鉄面皮ね、はい、固くなな心、厚かましい、それをもうあのその人に対しての全部のこのあのその人のもろもろの成分、ね、それがもう全部成分表がもう出てるわけなんですね。で、それに対してあなたが話すべきことは、鉄面皮を鉄面皮でやっちゃダメだよ。ね、こわ表をこわ表でやっちゃいけないよ。あの、もう硬い、ね、その肥大、それに対してね、それをいとも簡単に壊すことができる御言葉を宣言しなさいって、あなたが言った言葉が彼らのね、額、固い考え方ね、もう悪いと全然持っていない、悟しがない、それをね、壊してしまう。ダイヤモンドです。ダイヤモンドヘッドね、ダイヤモンド、一番あのもの、硬いものをね、あのその壊すことができるものだよね。それで、やればいいんだよ、っていうことを言っているので、個人的な感情を持たずに、個人的な感情を持たずに、主の御言葉だけを持って対処していくというね、その仕方を今、教えてくださっている。本当に主に感謝です。アーメン。
ですからね、立ち上がって使わされていくならば、ね、主が言葉を備え、またね、たとえ相手が、鉄面皮であったとしても、しかし、皆さんには、この主の御言葉、テフィンによって、御言葉を食べることによって、皆さんはダイヤモンドヘッドになることができて、ね、もう相手が鉄であろうが、火打ち石であろうが、ね、もうそのヘッドバットで粉々に、ね、粉砕することができるんですね。相手のその企み、相手のその言葉、相手のその顔面の硬さ、ね、それをも粉々に打ち砕くことができるんです。本当に硬くなな人、ね、物理的に額硬いんですね、顔面も硬いんです、ちょっと悪霊に疲れて、でそれでもう本当に癌として曲げない人、本当になんか硬くなるんですね、もうあれ人間じゃない、もうなんか壁をね、いとも簡単にコンってやっただけでボコってが壁がなんか穴が開くとか見たことがあるんですけども、本当に不思議ですけども、しかし御言葉によって皆さんが手にされるならば、皆さんは恐れる必要はないんです。相手がいかに、ね、もう火打ち石のように鉄面皮のように硬いとしても、ね、それでも皆さんはそれをはるか上回る、その御言葉における硬さ、信仰における硬さ、そして 本当に主のこのスパンキーゾマイにおける固さ、腹綿がちぎれるほどの哀れみ、愛、許しの固さが相手のその頑固なものに打ち勝つんです。
アーメン。
さらに、10節以降見ますと、10節、その方は私に仰せられた。人の子よ、私があなたに告げるすべての言葉をあなたの心に収め、
アーメン、
あなたの耳で聞け。
アーメン。
さあ、捕囚になっているあなたの民のところへ行って、彼らに告げよ。彼らが聞いても聞かなくても、神である主はこう仰せられると彼らに言え。
アーメン。
アーメン。
あのね、心に収めて耳で聞けって言ってるんですよ。まずね、仰せられた言葉を心に収めて、心に収めた言葉をね、このね、昼も夜も口ずさむって言ってるでしょ。それを心に収めたことを耳に聞け、耳で聞けって言ってるんです。だからね、この耳で聞くってどういうこと、心に収めたことを耳で聞けってどういうこと。見言葉がポンと来ました。来た見言葉をね、素晴らしい感動とともに心の中に収めた時に、もう一つの過程があって、心に収まった言葉を耳で聞くということ、その言葉を昼も夜もね、思いの中で口ずさんでいるんですよ。だから心に留めてあったという言葉が結構書いてあるよね、聖書には。羊飼いが言ったことをね、母マリアは心に留めてあったって書いてありますよ。心に留めてあったことを耳で聞くって、思い返すということを知っているんですよね。それで思い返した言葉を宣言したときにエンジンがかかるということなんですよ。1、聞く、心に留める、心に留めた言葉を思い返す、思い返した言葉が、あ、そう、こういうことなんだって分かったときに、それをボンと宣言する、エンジンがかかる、これを言っているんですよ。
ですから、ね、人の心に、ね、これ言ってみれば蔵のようなものなんですね。部屋のような、器のようなものです。で、この心の中に何を満たすかによって、その人の口から出てくる言葉も、またその人の立ち居振る舞いも、それから後変わってきます。で、見言葉がなかなか入っていかない人、あるいは物覚えが悪い人というのは、心の器の中にいつも何かしらの言葉が、充満してるんですね。心の中がおしゃべりでいっぱいなんです。あのお肉今腐ってるかなとか、ね、スーパーで安売りしてる、どうしようとか、ね、あの人は実は浮気してるんじゃないかしらとか、なんか常にそういう、ね、ああでもないこうでもないが流れている、その心の中にそういう変な言葉が充満してる人は、なかなか、ね、人の言うことを聞けない、ね、人が言ってることを理解できない、また御言葉テフィンがなかなか入っていかない、ですね。ですから心が忙しい、ね、いろんな言葉の喧騒で満ちている人のが本を読んでもなかなか先進まないんです。特に聖書はそうです、ね、聖書を読み出して、ね、一節読んだところで、ああそういえばあのお肉どうなってるかなって、ね、でそれで、ね、いろいろと思い巡らして、ね、心の中で一通り喧騒が、ね、一段落ついたら、また聖書に目を止めて二節読んだら、またなんか別の言葉が、ね、ですから心という器の中が騒がしい人は、物事を理解しづらい、人の言うことが聞けない、理解ができない、自分ひょっとしてなんか血の欠陥があるんじゃないか、いや心が忙しいからです。心が別の言葉で、自分の言葉で充満してると、それに御言葉が入っていかないんです。
そういうのをね、最近ね、まだね、変な病気の名前がついて発達障害とか言ってるのね。いや、発達障害じゃないよ、もうちゃんと発達してるよね。A をするときに、 A に ついて取り組むということではなく、 A をしながら B も C も考えてるんですよ。心忙しい人ね。だから私はそういう人にね、よく言いますよ。あなたはね、トイレの中に入っててね、飯のことを考えて 飯食ってる時にね、変わらぬことを考える人だ。飯食ってる時は飯だけに集中しなさいって私は言うんです。心が忙しい、聖書にも書いてあるから。でそれをね、発達障害とか言うんだよ。何にも発達障害じゃない。 A の時には A に集中しなさいね。最もいいことしなさいって言ったんだから、今ね、自分が何かをしながら、安売りしてるそのお肉のことを考えても意味ないね。安売りしてるお肉のことはそこに行って考えればいい。だから、パ、そのパにおいて落ち着かない人なんです。だから、発達障害とは何かって言ったら、この A という場所で必要なことだけをやればいいのに、A という場所で必要なことに対しては心得がない。そして、自分の好みだとか、興味だとか、湧いてきたことに対して、考えが走ってしまう。だから、A という場所にいながら、A の働きはできないんですよ。それをね、人はね、発達障害と、とんでもない発達障害なんかじゃない。ね。飯食ってるときは飯のことを考えればいい。仕事するときは仕事のことを考えればいい。ね。人と話してるときは、その人が言っている言葉に集中すればいい。ね、っていうことの、だけなんですよ。かたくなな顔、私たちみんなで見ましたよね。もう突然顔が四角くなるじゃない。ね。人の顔ってこんなに突然四角くなるのもんかな。ね。かたくなな心というのはそうなんですよ。だからね、礼拝の前に見てすごい柔らかそうな人なのに、礼拝と賛美になった途端にね、かたくなな 顔になる人がいる。中のものがもう礼拝と賛美が大嫌いなものがいる証拠なんです。さっきまでね、お茶飲む時まで柔らかい顔してるんです。なのにこの礼拝に入ってきて賛美をした途端にもう四角い顔になる。あれはね、私ね、お見事だなと思う。主は今日エズ現象を通して私たちに今注意しているんですね。鉄面皮になる。かたくなな心な人に、かたくなな言葉で心で接するな。ね。あなたに聞かせてあげた言葉を心に蓄えて、心でね、黙想した、ね、口ずさんだ言葉で言え。
この、ね、鉄面器の人に対して、あなたは、ね、羞恥心が固い金剛石のようにする、ね、だから彼らを恐れるな、ね、彼らが聞いても聞かなくてもそれでも神である者はこう仰せられると彼らに言いなさい、ね、主はエゼキエルに言葉を託します、ね、聞いても聞かなくても、ね、これでエゼキエル書3回目、ね、出てきました。聞いても聞かなくても御言葉を伝える、ね、これが、ね、必要です。でそれで、ね、まあ、12節から見ますと、12節、それから霊が私を引き上げた。その時私は後ろの方で、御住まいの主の栄光は褒むべきかなという大きな轟きの音を聞いた。それは互いに触れ合う生き物たちの翼の音とそのそばの輪の音で、大きな轟きの音であった。霊が私を持ち上げ私を捕らえたので、私は憤って苦々しい思いで出ていた。しかし主の御手が強く私の上にのしかかっていた。そこで私はテルアビブの捕囚の民のところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたので、私は彼らが住んでいるそのところで7日間呆然として彼らの中にとどまっていた。アーメン。このようにして第1回目のこのエゼキエルの幻が、ね、終わります。霊が、ね、彼を持ち上げて私を捕らえたので、私は憤って苦々しい思いで出ていったとあります。主の霊が、ね、彼を、ね、ですから、起こして振り立てて、ね、そして霊によって囚われた時、その主の苦々しい思い、主の本当に愛かと嘆きと悲しみ、それがエゼキエルを捉えました。 で、そして本当に苦々しい思いでもって本当に主のうめきを、ね、エゼキエル共有して、そうして彼は出ていくことになります。
あのね、7日間だよ、7日間、主ご自身が今イスラエルの民をどう見ているかね。そのケバル川において彼らが受けているこの仕打ちに関して主はどう、ね、感じているか、そういうのをもろもろの気持ちをね全部入れちゃったんですよ、エスケルに全部入れちゃったので、その気持ちが全部入っちゃったから、エスケルどうなってるか、何にも言えない状態で、もう動けない状態で7日間行ったって言ってるんですよ。言葉発してない。主が今この民をどう見ているか、どう感じているか、主の心はどうであるか、それをエズゲールの中に入れてあげたら、エズゲールはもう固まったまんま、圧倒されたまんま、もう何て言っていいかわからないのまんま、7日間、1週間、1週間ね、どう表現していいかわからないですよ。もう恐れおののき、悲しみ、怒り、ね、もうあらゆるものですよ。それが全部、主の思いが全部、ね、もう入って、そんで、もう、脅威に満ちたこの気持ちのまんまで、7分じゃないよ、7日間だよ、7日間、ね、一言も発せないで、言ったということが書いてあるんですよ。このケバル川でイスラエルの民はどこまで侮辱されていたか、そしたらね、神に捧げる賛美ね、それをね、例えばハレルヤハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤっていう賛美があるとしたらね、それを、ストリッパー、ストリッパー、こう、険しい踊りをする人たちいるじゃない。ね。そういう、曲に使いなさい、みたいな。神の、この、褒めたたえる、この歌、神を褒めたたえる歌をね、自分たちのこのお酒を飲んでる時にね、気持ちよくするための歌にしなさい。そんで、まあ、嫌ですって言ってる人たちはものすごく叩かれるよね。で、いやいや口を開く人たちは、やっぱ嫌だから嫌な口を開くよね。そしたら、もう少しテンポを良くしろとか、そういうことをされていたんですよ。そういうことをされていたんです、そのケバル川において。だからもう自分が見ている光景もすごすぎる。神様が自分に感じさせてくださったものもすごすぎる。だから一週間もの間一言も発せずにね、もう固まったまんまその気持ちに浸っていたということがここに書いてあります。
で、彼は本当に苦々しい思いでこの7日間ずっとそこにおりました。で、このようにしてエゼキエルのこの証明、その第1回目の神様とのコンタクト、それが終わって、で、そしてその7日の後に実際にエゼキエル自身がさらに主から幻をいただいて、このイスラエルの民にこの神様の言葉を伝えに行くことになります。本当にこのエゼキエル、反逆の民のところに使わされる。皆さんももしかしたらそういうことがあるかもしれません。相手が鉄面皮かもしれません。もう、あ、これ言ってもどう見ても無駄だって 100% そう思えるような 相手のところに使わされるにしても、もし皆さんが主から言葉をいただいて、主の御言葉を食べて手火にして、そして皆さんのもう腹の奥底から主のそのうめき悲しみ、また主の愛憐れみ許し、それが流れ出てくるならば、皆さんも相手がたとえ聞くとしても、あるいは聞かないとしても、大胆にこの神様の意向を伝えることができる、神様の使者になることができるんです。どうか皆さんもこの手振りによって今この時代整えられて、そして本当に多くの人々にこの神様の言葉を伝える、家族に対し、あるいは時代に対し、国に対し、この神様の言葉を正確に伝えて、そこに神様のエンジンをかける、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げしましょう。
罪を重ねて破滅に破滅を重ねたこのイスラエルの民でした。言っても言っても聞かない、本当に鉄面皮であった彼らでした。厚かましい堅くなな心、罪を認めない心で、反逆の家々としてイスラエルがありました。彼らの尽きらないこの罪の力、警告を無視する彼らの堅くなな心、それによって彼らが招いてしまったことは、異邦の地に裸で連れて行かれ、そして裸の恥をかきながら生きなければならない、そのことでした。主よ、彼らが本当に異国の地で苦難に遭っていますけれど、彼ら自身がイスラエルにおいてアザミとして、イバラとして、サソリのような役割を担ったものでした。主よ、この時間私たちはあなたに祈ります。アザミのような人でも、イバラのような人でも、またソソリのような人でも、その人たちに対してのあなたの恵みは尽きることなく、憐れみは本当に彼らに迫っていることを教えてくださったことを感謝いたします。あなたの働き人エスケールを通して、主よ、あなたは彼らの忌々しい言葉の城を打ち砕き、罪に対して本当に無防備で生きてきた半夜のような彼らの表を、反逆な言葉を、行いをあなたは打ち壊して、彼らをまた立て直そうという試みをあなたは立ててくださったことを感謝いたします。主よ、この時代を直したいです。人を物ことを直したいです。だから私たちにもエスケールに与えてくださった言葉を食べさせてください。あなたが食べさせてください。食べた言葉を私たちの腹に収めて、そしてそれを本当に世を生かす、人物ことを生かす、この栄養分として、これを吐き出すことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。
アメン。 それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。